第2サムエル7章です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉を主を与えてください。祝福してください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。
うん、この旅での心はね、主を愛する心が強いんですね。自分は杉材の家に住んでいるのに、神の幕は天幕にある。だからそれが心が痛かったんですね、旅では。じゃあ三節。
するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから、
うん、だから旅での心、旅での心、主を思う、そのダビデの心、それを主が、喜んでおられるんじゃないかと思ってね、ナダンは、じゃああなたの心の中にあるもの、そのまま実行しなさいということですね。ナダン預言者も、じゃあ自分でこう主に伺う、そのことよりダビデは主から愛されてるから、ダビデが思ってるその思いは正しいとそのように思ったんでしょう。だから何でも今まで主があなたを通してされたことがあるからやってくださいと言ったんですね。簡単に軽く。じゃあその次、4節。
その世のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこうせられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。
うん、じゃあだからエジプトのところから出た時から、私はあなた方の中に、幕屋の中に、住んでいたとしか言われますね。7節。
私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところで、でも私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこうせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える、
うん、じゃあ主の心がまだこう生き生きするんですね。ダビデは主のことを思う、主を愛する。主もダビデを愛して、ダビデにこのような約束をするんです。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等し大いなる名をあなたに与える。このようにね、主を愛する。だから主もダビデを愛して大いなる名前を与えると、そのように約束してますね。出世す。
私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、 もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。
じゃあダビデが、じゃあ私は杉材の家で住んでるし、主はデンマークに住んでる。だから私が杉材の家を建ててあげたいという思いですね。それを、じゃあそれじゃない、私はこのままいいけど、私はあなたのために家を建てるって。主がダビデのために家を建てる。神の家はダビデのために家を建てる。主があなたのために一つの家を建てる、作る、そのことがとってもとっても重要ですよね。主がダビデのために家を建てる、幕屋を建てる、神殿を建てる。13節、
彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。
この彼ということはね、イエス・キリストです。12節、
あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。
その、あなたから出る世継ぎですね、それを通して私が一つの家を建てる。その私はその王国の王者をとこしえ、こことこしえということね、とこしえ、永遠にその家があるということです。だからダビデが建てる家は、こう主が、いやあなたじゃない、あなたの通して生まれる世継ぎが永遠の家を建てる、だからこの永遠の家ということは、まあ人間じゃないんですよ。イエス・キリストです。イエス・キリストが永遠の家を建てるという約束ですね。19節、
神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。
神主よ、この私があなたの御目に取るに足りないもの、このような謙遜、ダビデは今全イスラエルを支配する王になりました。自分が王だけど取るに足りないって、王の王、主の主、それが見えたんですよ。だからね、私たちが自分のことを高く思わないで、本当に取るに足りないものだと謙遜になると、主が大きく現れます。大きく啓示が来るんですよ。人は自我が強くなって、プライドですね、自分マイウェイが強くなるから主も小さくなる。主は私たちの中におられるんです。おられるけど、ある人には大きく主が現れて彼を大きく用いるし、しかしある人はもうイエス様を信じる私たちにはみんな聖霊が共におられるんですけど、ある人にはすごくその聖霊が強く働いて現れるんですけど、ある人にはもう平凡ですよ、そのままです。なぜかというと、私たちの中におられる聖霊は私たちと格闘、戦わないんですよ。 私たちが自分の意見を強くアピールするときには、はい、分かった。ハドのような方ですよ。ヒュッと。じゃあ、あなたのやる放題、やりたいことやりなさい。しかし、自分はもう死んだ。十字架につけられた。自分は取るに足りない。じゃあ、この、ね、王様がよ、サウルと全然違うんでしょ。私は取るに足りないもん。だから神様の目が彼に注ぎました。彼を通してもう百戦百勝よ。どこに行っても勝ちますよ。主がいつも共におられるから。それです。だから私たちもね、この、イエス様を信じて聖霊を受けて、聖霊様が共におられるんです。けどこの聖霊が強く現れること、それは自分のあれを黙って取るに足りない、沈黙して、主はブドウの木、私は枝ですという位置関係をね、知ってると主が現れますよ。主が現れることがリバイバルです。主が現れることが神様の御業。しかし私たちは、ああ私の名前を強くしたい、もう自分を誇りたいと思うからそれができなくなる。じゃああなたのやりたいことをやりなさい。私たちの中には二つの人格がいる。聖霊の人格と私という自我という人格。だから私がへりくだって主の前でひれ伏すと主が現れる。だからキリストと共に十字架につけられた、死んだとパウロは宣言した時に、私が生きるんじゃなくて私のうちにキリストが生きる。じゃあ21節、
あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。
あなたはご自分の約束のためにね、ご自分の約束のため、あなたの御心ままに、ダビデにはそのようなことができるんですよ。ダビデはへりくだってるから、自分を主張しないから、だからあなたの御心ままになります。こんなタイプが大好きですよ、主は。もう強い、自分が強い人は難しい、こうタッチするのが。だからペテロのようにね、自我があんまり強くない人、もう叱っても、はいはい分かりました、叱られる。ペテロはよく叱られたのよ。あとはもうサタン下がれというところまで行った。しかしそのようにできなかった人がいる。それはイスカレットユダです。イスカレットユダに対しては一度も叱ったりしてなことはない。プライドが強いから、何私にサタンと言ってる、もう間違ったこと叱責もしなかったよ。聖書全体読んでもよくね、ペテロの失敗を指摘するんですよね。それで私たちにたくさん教えてますよ。だから自我がない人が大好きよ。だから そのような人には主がご自分の約束があるんです。永遠の約束、変わらない約束、あなたの御心ままに、ね、この大いなることすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。これも知らせる人がいるんですよ。ダビデのような、ペテロのようなタイプには知らせます。バヨナ、シモン、あなたは本当に幸いだ、 イエス・キリスト告白したでしょ、うん、それでその上に私が私の王国を建てる、その王国の鍵をあなたに与える、うん、だから私たちが主の前でへりくだることが主、そうすると主が建てる、どこで建てるかというとね、私たちの中に建てるのよ。神の国は聖霊の宮、うん、イエス・キリストによって聖霊の宮が私たちの中に建てられる、うん、だからダビデが建てようとした目に見える建物じゃなくて、聖霊によってイエス・キリストが十字架につけられ、3日目によみがえることでこの建物が建てられている。だからそのことは永遠の家です。29節、
今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです、
うん、じゃあこのダビデの家が、結論は29節ですね、今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください、うん、とこしえ永遠で、永遠の祝福、神主よ、あなたは約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福される。ダビデの告白です。じゃ このような啓示がね、このヘリグだって、私は取るに足りないものですという告白とともに、主が祝福をしました。彼を祝福しました。主を愛する心と主の御前でへりくだり、その人が大好きよ、イエス様。皆さんもそうでしょう。皆さんも、ね、人と一緒にこうやってる時、自分の主張が強い人はああもう本当に難しいんですよ、うん、けど柔らかい人、うん、謙遜な人、その人がイエス様も大好きよ、ね、マタイ5章一節から見ましょう。
この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです、
うん、だから主がこんなタイプが好きなんですよね、うん、心が貧しい、これはもうプトコスと言ってるんですけどね、絶対貧困、私には何もありません、取るに足りない、そのような思い、主の御言葉に対して私は本当に取るに足りないものです、うん、そのことが心貧しいという点、その人が天国に行くって、ただ恵みだけで生きるからですね、うん、4節、
悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです、
うん、悲しむ、自分のね、取るに足りない自分の失敗とか、それに対して悲しむんですね、そしたらその人を慰める、許される、うん、だからこのイエス・キリストと共に私が十字架につけられるんですね。心が貧しい人は、 私はこの方法しかない、私が救われる道を、祭壇しかない、私の自我というプライド、傲慢というものはもうその燃やす以外はない、イエス・キリストがそれをもらって祭壇で燃やす、その方法しかない。私はそれで心が悲しむ、旋盤ですね、旋盤ということは十戒です。十戒をこう見ると本当に私は自分が罪人であることが分かる、だから悲しい、そしたら洗ってくださる、慰められる、これが旋盤の話。それで古説、
柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです、
うん、この柔和なもの、地を相続する、うん、誰を誰こう頼るかというと、聖女にある聖霊様と御言葉を頼るね、うん、だからこれは柔和ということは聖女の血を取ることです。聖女の血を取る、神の国の聖女、柔和な国、柔和なこと、柔和な人は血を相続する、御言葉を相続する、うん、だから自分の力じゃなくて聖霊様頼る、祈る、聖女にはね御言葉があるし、聖霊の金の燭台があるし、高の壇があるんですね、うん、それを頼る人が柔和ですよ。だから私が知ったんではなくて聖霊がされた、聖霊によってできた、うん、聖霊が私たちの中で憐れみの心をふっと入れるから許しもできる。あ、絶対あの人許せないと思ったんだけど許すことができる、これがね、柔和ですよ、柔和。だから御霊が御言葉を守り行わせてくださいます。自分誇らない、これは御霊がされたということ、うん、その柔和な人が地を相続するんです。6節、
義に植え替えているものは幸いです、その人は満ち足りるからです、
うん、義に植え替えている義の祭壇、死聖女の木ですね、永遠の木、うん、そこで7節、
憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです、
うん、だからこの木ということはこの契約の箱の中で2つの枝が入ってる、ね、十戒が入ってる、それは木ですよ。これを全部守ったという人が木ですね、約束の箱に入っている。それが、こう木ということがどのようにしてできるかというと、イエス様の憐れみ、血潮によって、ね、憐れみの蓋が血潮よ、血潮、血潮が七度降り注がれる。だから憐れみを学ぶよ、私たちはそこでね、主が私を憐れんでくださった、それで憐れむ人になる、憐れみ深い人になるね、うん、だから私も憐れみを受けてるから憐れむ人になるんだよ。じゃあ8節、
心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、
うん、だからそこで主を見る、死聖女で死を見る、心が清い、イエス様の血潮で洗ってくださるから。九節、
平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです、
うん、私たちが死聖女で、やることは平和を作ることよ、こう鳥なしの祈りをね、憐れみを受けた私たちは 人を憐れみの心を持って取りなしをする、ね、縁ヨハネの福音書17章のようにね、自分から始まる縁がどんどんどんどん広げて、憐れむ、これが平和を作る。取りなしということはね、神様とその人を作るんですよ、ね、主よ、小寿命はいかがですか。小寿命だったら許す。45名はあと10名まで行って、アブラハムの祈りはそこで終わったんですけどね、それが平和を作る。彼を許してください。私たちがビジャに行く理由はね、この平和を作るため、関係を作るため、私と人の関係のように、その人とその神様との関係ね、日本と神様との関係。十節、
義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、
うん、だから私たちはイエス・キリストの義、この道、イエス様は信じてきっと認められるこの道を述べ伝えるために迫害される、うん、今ナイジェリアとかでね、1週間700名ぐらいが殺されてる、この木の道のため、じゃあ注意せず、
私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました、
うん、だから、私たちは平和を作るんですけどね、主のために、取りなしの祈りをし、福音を、日の福音を述べ伝えるんですけど、報いは何か、敵によって攻撃がある、迫害があるということを、日本もリバイバルがあの程度まで上ると迫害が来るよ。初期、この 5% ぐらいになった時から迫害が来たんですね。それで殉教者が30万人が出るほどになったんです。今日本は 1% でもないから、まだ何もない、無視する、サタンが無視する、迫害する必要がないけど、ね、リバイバルが起こったらね、注目する、それを覚悟しないと、いつまでも仲良くならないよ、こうぶつかる、霊の戦い。じゃあ21節、
昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます、
うん、じゃあこの昔の人は人を殺してはならないと戒めがあるんですね。6番目の戒め、私は人を殺してない、しかし私たちが人を憎むこと、それが殺すことだと、人にバカ者と言ったらそれ殺人の罪だと言われます、だから主がダビデに、私があなたのために家を建てると言われたのがこのことですよ。家に、心の中で家が建てられて、聖霊の家だから、聖霊様が私たちに十戒を、このようにこう愛の十戒に変えてる。神様を愛すること、人を愛すること、一 つも聖霊が私の両親に語る、ね、だから主よ上が空いてますまだ主よ私は取るに足りない、助けてください。だから一番いいのはね、異言をたくさんすることよ。異言、聖霊が自分を通して語るように、聖霊が自分を通して動くように、聖霊様の感情が自分の感情になるように、ね、これが宮よ、宮、聖霊の宮、聖霊が住んでおられる、聖霊様が主導権を握っている。だから私たちの中で主が住んでおられるんですけど、聖霊様の力が発揮する人もいるし、発揮できない人がいるということはこれですね。だから私は十戒を全部守りましたという自慢した人には聖霊が働くことはできなかったんです。じゃあまだそのことはあるんですね。27節、
勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです、
うん、じゃあこれがゲヘナだと主が言われますよね。主の御言葉は軽く見てはいけない、うん、30節、
もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい、体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです、うん、
これがね、本当に私たちが、私は堪忍してない、人の前で堪忍したことない、としてもこの目が情欲を抱いた、堪忍したとゲヘナだと言ってるんですよ。だから私たちが殺人者ね、まだ堪忍を犯してゲヘナに行くものでした。主よいつも私を憐れんでください。憐れみをいつも求める、うん、だからね、人を比べて私はあなたよりもっといいと、この比較することは不可能よ、うん、相手を自分より優れて見ることですね、うん、自分のように芸能に行くべきもの、それを主が許してくださって私たちと一緒に住んでる。だからね、ここですね、34節、
しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません、すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです、
うん、じゃあ私がやります、いや任せてください、ね、I will、私がします、これがサタン的な言葉で、すごくサタンにやられる、そのような危ない言葉です。私がやります、私がじゃなくてね、御霊が私を通してされます。柔和な心、守りを行わせてくださるのは主です、うん、だから主と共に歩んでいける、うん、だから私がします、私が誓います、こんな誓い してはならないと主が言われますね、エルサレムに向かって誓います、それでいけない。36節には自分のアダマに刺して誓う、あなたはアダマの髪の毛も一本も白くも黒くもできないんだ、ね、プトコスだ、貧しいものだ、チリだ、私たちができるものはないよ てきたとしても主です。主がされます。じゃあもうこれはすごいことね。44節、
しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、うん、
じゃあ祈りましょうね、自分の敵を愛しなさい。これができるか。右の方を叩いたら私はワンツーしたいの、正直。これすっきりする復讐。歯には歯、目には目。しかしイエス様は祈りなさい。あなたはできないから。いつもこの本能という自我というものがあるよね、うん、それを抑えるのは霊よ。その霊のところに聖霊が王様になったらそれができる。しかし自分が王になったらできないのよ、不可能よ。だから御言葉は聖霊の感動によって書かれたものだから、聖霊によってのみできる。聖霊を、私を用いてください。それができるように、それを祈るんですね、聖女の祈り。じゃあ今日も祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ。